理想の自分を作ろう。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは鈴木義之さんの著書、セルフトークマネジメント入門。鈴木義之さんは慶応義塾大学卒業後、マッキャン・エリクソン博報堂に勤務後、アメリカに渡り、ミドルテネシー州立大学で臨床心理学を学びました。帰国後はコーチングの会社を立ち上げ、現在は株式会社コーチ A の社長を務めていらっしゃいます。今回はこのセルフトークマネジメント入門から私が学んだこと。1、反応と対応。2、悩むと考える。3、やれとやるな。この3つをシェアさせていただきます。1、反応と対応。反応とは心の赴くまま、気の向くまま、何も考えず、湧き上がってきた感情に任せて行動することです。わかりやすい例が怒りですね。誰かがあなたにとって不適切な振る舞いをした場合、例えば、我が子が言うことを聞かない、部下が指示に従わない、友達が約束を破った、恋人が不義理な振る舞いをした。こんな時、人はカッとなり、怒りの感情が湧き上がってきます。そして、なんで言うこと聞かないの？お前何やってんだ？と怒鳴り散らす。これが反応、怒りです。ただ、怒りは何も生みません。たとえあなたが 100% 正しくてもです。もう一度言います。たとえ 100% あなたが正しくても、怒りに任せた言動は何も生み出さないどころかマイナスでしかないのです。我が子は今後は善悪よりもあなたの顔色を見て行動するようになるでしょう。これどういうことかわかりますか？極端な例を挙げると、たとえ悪いことであっても、あなたの機嫌が良くなるのであれば、我が子は悪いことをしてしまうようになってしまうということなんです。部下は仕事にミスがあっても、あなたを怒らせるようなことは報告しなくなるでしょう。これ、どういうことかわかりますか？極端な例を挙げると、たとえ会社が潰れるようなミスがあっても、あなたの機嫌を損ねないために部下は報告をしないようになってしまうということなんです。これ大変なことですよね。なので、私たちは反応ではなく対応することが必要です。対応とは、あなたにとって何か不適切なことが起きたとしても、気持ちを抑え、冷静な、理性的な言動をとることです。子供や部下に対しては、怒るのではなく叱ります。怒るとは、喜怒哀楽という言葉があるように、これは感情なんですね。感情的な振る舞いをされると、相手にはその感情しか残りません。ああ、怒られたな、嫌だったな、というわけです。ですが、感情を排し、穏やかに叱ったとしたらどうでしょう。相手はまず、感情のダメージを受けずに済みます。あなたが相手に対して、どこが問題だったのか、同じミスをしないためにはどうすればいいのか、落ち着いて穏やかに話せば、あなたの伝えたいことは、怒って伝えた場合と比べて、はるかに多く伝わるでしょう。そうすれば、今後同じような事態が再発するのを減らすことにもつながっていくんです。反応しているだけでは本能しか持たない動物と一緒です。でも私たち人間には理性があります。ほっといたら A という行動をしたくなる。でもそれじゃ良くないから A という行動を我慢し B の行動をしよう。その方が結果的には良い事態を招くのだ。我々人間はそれができるから動物とは違うわけですね。反応は何も考えず泣いたりわめいたりすればいいのですから赤ん坊でもできる行動です。それに対して対応はどうすればいいのか考え、いくつかの選択肢の中から選び抜いた行動です。想像した、作り出した行動なのです。私昔ニール・ドナルド・ウォルシュさんの神との対話という本で読んだんですが、そこにも反応するな、想像しろという言葉が書いてあるんですね。反応とは英語でリアクション。想像とはクリエーション。C を正しい位置に置け。どういうことかと言いますと、リアクションのスペルは R-E-A-C-T-I-O-N。 ここで C を一番前に持ってくるとどうなるでしょう。 C-R-E-A-T-I-O-N。 つまりクリエーション、創造になるんです。私たちは反応しないで対応する、リアクションしないでクリエーションする、そうありたいものですよね。2、悩むと考える。何か困ったことが起きました。その時、あーできない、困ったな、どうしよう、どうしたらいいのとうだうだすること、答えが欲しいのに見つからず同じところをぐるぐる回っていること、要するに先ほどの反応している状態、これが悩むです。悩んでいるだけでは結局どうしてなんだ、なんでなんだとただ悶々とするだけで何も解決しません。それに対して考えるはどうでしょう。自分はこれができない。ではできている状態とはどんな状態だろう。できている人は誰だろう。あの人はどうだろう。どうすればできるだろうか。どうすればいいんだろうか。求められているのはどういうものだろうか。これが考えるですね。なぜだ、なんでだと理由を探すのが悩む。起きてしまった過去にとらわれているとも言えます。それに対してどうすればいいんだと行動を探すのが考える。これからの未来に目を向けているとも言えます。考えるために必要なのは問いを立てることです。どうすべきか、どうあるべきか。優秀なスポーツ選手が自分にコーチをつけている場合があります。テニス、ゴルフ、フィギュアスケート、マラソンなどいろいろあります。そのコーチはその選手よりもそのスポーツを上手にできるわけではありません。なのになぜそのコーチは選手に対して指導ができるのでしょう。それは先ほども言ったどうすべきか、どうあるべきかといった問いを立てることによって選手を導くことができるからです。例えばあるゴルフコーチは選手と次のようなやり取りをしました。ゴルフコースについてどのように捉えている。コーチからの問いに対し選手はこう答えました。以下私の一人二役でお送りします。フェアウェイがとても狭くてラフが深い。ラフに出るとまずいので確実にフェアウェイをキープしたい。フェアウェイをキープするために今君が考えていることを教えてくれないか。まずはいつものように高く上げて遠くに飛ばすショットではなくて弾道を低く抑えて確実にフェアウェイをキープする。なるほど。だとすると君のスイングの中でどこに一番意識を迎えるのが大事だと思う？やはり腰だ。腰を深く大きく回すのではなくて浅く小さくブレのない軌道で回すことが非常に大切だ。なるほど。だとすると事前の練習や準備の中でどんな点にフォーカスしていこうか。ブレのない軌道で腰を回すためには股関節を柔らかくする必要がある。ではそのようにやってみよう。以上です。コーチングの非常に良い例です。コーチの実力とは問いを立てる力、質問力にかかっているのですね。3、やれとやるな。私たちはやるな、するなと言われるのが苦手です。苦手というかほぼ不可能と言っていいでしょう。絶対に猿を思い浮かべるな。どうですか？リスナーの皆さん、今どなたもいいの、あの動物の猿を思い浮かべたのではないでしょうか。絶対に猿を思い浮かべるなと言われて即座に猿と全く関係ないことを思い浮かべましたという人はいないはずです。私たちは怒るな、怒るなと自分にあるいは他人に言い聞かせると逆に怒るということを意識してしまい、やっちゃいけないと分かっているのに怒鳴ってしまったり、緊張するな、緊張するなと言い聞かせることでかえって緊張を高めてしまったり、言っちゃいけない、言っちゃいけないと思っている言葉をかえって言ってしまったり、そういうことが少なくありません。もう40年近く昔の歌番組での話ですが、司会者が仮面舞踏会という曲を仮面ライダーと紹介してしまったり、都はるみさんをみそらと言いかけてしまったりしたことがありました。これするな、やるなを意識するがあまりかえってやってしまったという例なんですね。 だから私たちはするな、やるなという否定文ではなく肯定文で考えることが大事なんです。学校で子どもたちに廊下を走るなと指導するのではなく廊下は歩こうと指導する。大きな声を出すなと指導するのではなく静かに話そうと指導する。先に挙げた例で言えば怒らないではなく叱ろうと考えるし、緊張しないではなく気楽に行こうと考えるということなんですね。たったそれだけ？と思うかもしれませんが、日常の様々なことをするな、やるなの否定文ではなく、しよう、やろうの肯定文で考えていくようにしてみましょう。人生自体が肯定的なものにきっと変化していきますよ。まとめます。1、反応と対応。2、悩むと考える。3、やれとやるな。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、セルフトークマネジメント入門から私が学んだことのほんの一部です。もっとコーチングについて学んでみたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。